ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、太陽フレアってなんやねんということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
6月の17日だったんですけども、IRU リージョン3の QRP の日ということだったそうなんですけれども、ご存知でしたかと。私知らなかった。
知らなかったですね。
私も知らなかった。知らなかったんですよ、私も。
でも実は1997年に決まってるとらしくてね。1997年の第10回の IRU のリージョン3の会議で、NZART、というところの
ニュージーランドですね。
ニュージーランドですね、はい。告知の提案で韓国にすると決議されましたということですね。でこの日を、ね、各連盟で QRP の活動を推奨する日となっているということです。
はい、はい、
JAL のカレンダーにも載ってるということを私知らなかったんだけど、
JAL のページ見てなんか行事カレンダー見るとそこに QRP の日って書いてあるんですけど、
きっちりと公に書いてあるわけ
です。実際何するんでしょうという、はい、そうですね、 JAL で何をするっていうかリンクも貼ってないし、はい、具体的には言ってはいないんですけどね、
う
ん、はい、
でもまあ QRP ということでね、
ええ、
はい、雑誌とかにね QRP の記事を掲載するとかね、国内コンテストに QRP セクションを設けるとか、 QRP の推進と開発を支援すること、ということだそうです。
はい、
まあ、QRP、まあ、私もあんまりよく知らなかったですけども、結構 QRP でね、いろんな QS をされている方いらっしゃるし、はい、F8 でも、ね、QRP ということで、ね、出している方もいらっしゃいますし、うん、まあまあ少ない必要最小限の電力でどこまで飛ぶかということですよね。
須田さんなんか実践されてますよ今ね。
まあ、QRP がいいからっていうよりかは QRP しかできないからって感じですけどね山の上だと、うん、
確かに、はい。
でもやってるとやっぱり富に思いますのはよく撮ってくださるなって感じですね。
あ、そうですね、
うん、本当にみな地上の皆さんのっていうと変ですけど、山の上から見ると本当に地上の皆さんのって感じなんですが、本当に皆さんの設備と、まあ、よく常に聞いてくださってるなっていう感じで感謝なんですけどね、
はいはい、
うん、それと出力は小さくても意外や意外ね、場所とか高さとかで結構強く来るんですよね、うん、それな強くがそれなりに来るんですよね、キュエストできる、ね、範囲で。
私の感覚ですとね、うん、確かにその条件が厳しくなってくるんですけど、うん、だからといってじゃあ599が全然来ないかっていうとそんなことはなくて、うん、いや須田さんすごい強かったですよって言ってくださる方は必ずいるんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからなんていうのかな、パワーで押すんじゃないんだけども、本当に電波の生の届き方をなんか実感してるようなところはありますね、
うん、それはそれで面白そうですよね。
面白いですよ、
うんうん、パワーがないからこそ楽しめるっていうことなんでしょうかね。
そうですよね、うん、
だから移動するにしてもね、まあ、機器持っていくものコンパクトとかね軽く済みますからね、うん、まあ、大きいですよね、
はい、
うん、はい、ということで、まあ、QRP 頑張りましょうということですね、はい、6月の28日から30日、こちらはねドイツのフリードリヒ
ドイツの
するフリードリヒスハーヘンか、
はい、
なかなか読みにくい
ですね。ね、
ハムラジオ2024ということでね、ドイツでハムフェア、まあ、世界的なハムフェアあるということでね、うん、はい、
フリードリヒ港っていう意味なんですよね。
あ
ー、ハーフが港なんですよ。
湖畔なんでしたっけ。
そうなんですね、内陸なんですけど湖があってスイスとの国境になっているので、うん、
は
い、
なるほどね、
一応港という、
ね、湖に当たればスイスと。
そうなんですよ、そこはちゃんとフェリーが通ってまして、うん、40分ぐらいでスイス行くんですよ、
うん、なんか風光明媚な良さそうなとこですね。
いいとこですかね。それ聞くだけで、結構ちゃんとしたリゾート地っていうことみたいですね。
うん、そちらも楽しみですよね、うん、まあ、観光というかいろんなところ見て回ったりもできますしね、うん、 はい、で今年はアイオタの、ね、60周年だそうなんですよね、うん、でなんか記念でブース展示とかね、なんかあるかなと。
うん、ホームページ見ると、うん、一番のトップページにアイオタ60周年っていうのは出てくるんですけど、うん、はい、そこから特にリンクしてなくてですね、ちょっと詳しいことはわからないんですけど、うん、あとアイオタのブースも結構ブース配置を見ると割と大きく撮ってますので、うん、何かいろいろ行事がありそうですね。
なるほど、はい、開けて の開催してのお楽しみという感じ
で。そうですね、アイオタもイギリス発祥ですからね。
そうですね、
ヨーロッパはヨーロッパです、ね、お久元というか
本場というかね、
本場ですもんね。
そうですね、うん、はい、ということでね、今日の話題ですけれども、太陽フレアってなんやねんというところでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
今日は先日発生いたしましたね、太陽フレアについていろいろと調べてみたいと思います。まあ、サイクル25号がね、電波の調子が良くなってきて嬉しい嬉しいと言ってるところに、まあ、この最近ね、太陽フレアの発生というのは結構大々的に、ね、
大きいね、
宣伝じゃないかな、
なんか色々報道されてます
けれども、
ね、
はい、で太陽フレアってなんやねんということでね、はい、ハモのラジオ風にちょっとまとめてみたいと思います。
はい、
我々もちょっとあんまりよくね、詳しくないところもあるんで、うん、また皆さんもね、ご存知のところだったらね、教えていただきたいなという。
はい。
はい、ということでございますね。まず最初にね、国立科学博物館というところがありましてね、ここに解説が載ってるんですけれども、ここをちょっと引用させていただきます。太陽の表面で起きる大爆発は太陽フレアと呼ばれ、大きな黒点の周りで時々起きる現象です。フレアが起こると黒点の周りに非常に明るい部分が現れます。そして数分間で一番明るくなり、その後ゆっくりと暗くなっていきますが、短いものでは数分、長いものでは数時間続きますと。まあ、黒点の周りが一番そういうことが発生しやすい、
しやすいということですね、
うんうん、黒点数が増える時期だからということで起こるんですね、
う
ん、
そうでしょうね、
まあ、あるいはその太陽活動っていうものが、まあ、我々11年周期で何とかって、うん、まあ、いろいろ
サイクル何とかってね
言いますけどね、
うん、
まあ、黒点っていうのもその一つの表れっていうことですからね、うん、活動が活発だから黒点もできるし、フレも起きやすくなるっていうことなんじゃないかなと思いますね、
うん、国立科学博物館の、ね、解説の続きなんですけれども、高温の爆発するガスからは電波や X 線の他に電子や陽子などの電気を帯びた素粒子が飛び出していきます。 X 線やこれらの素粒子は地球に10分から1日から2日後に到着して、電離層や地磁気を乱して電波通信が妨害されるデリンジャー現象や磁気嵐を起こします。またオーロラの活動も活発になります。
うん、
で、まあ、太陽活動がね、活発になってきてね、まあ、黒点は、まあ、だいたいよく黒点数ないくつやとかね、うん、いつも大騒ぎしてるんですけれども。うん、で、これが地球の電離層とかにね、影響しましてね、電波が飛ぶようになるか悪くなるか、そこら辺は電離層に聞いてみないと分かんないという、
ね、黒点数が増えて喜んでると ね、なんかそういう、 こう飛ばない状態の磁気嵐とか ね、そういうのを聞きますからね、
まあ、普段はね、何も起こってなければ黒点数多くて太陽活動活発だったら電離層元気になってっていうのは、まあ、よくは知ってるストーリーですけど、まあ、その分いろんな突発的なフレアって、まあ、爆発みたいな言い方されることありますけどね、うんうんうん、そういう事象も起こるっていうことですよ ね、
だから爆発して、うん、まあ、光だとね、もう少しの時間で地球に到達するんですけども、その後なんかいろんな粒子とかね、うん、そういうものが飛んでくるんで、
そう、多分爆発にもいろいろ種類があってですね、X 線とかだったらまさに光の速さ で、
ね、
来たぞ我らのって感じですけども、うん、はい、ただ電子とか陽子とか、まあ、素粒子っていう国立科学博物館さんは言ってますけど ね、そういう粒々が飛んでくるときは、うん、やっぱり光よりはどうしても遅くなるっていうことで数日かかるってことですよね、
質量がある分 遅くなってしまうってことなんですかね。
そうですね、うん、まあ、非常にこの太陽活動の話とか太陽フレアの話っていうのは今言ったようにいろんなシステムとか、まあ、通信に重要なので宇宙天気情報とかね、宇宙天気予報っていう形で NICT が出してますよね。
NICT がね、まあ、普段はまあ、国電数とかそういうのは、まあ、毎日出てるんですけども、こういうフレアとかであると、まあ、臨時速報ですね、うんうん、デリンジャー現象、磁気嵐とかね、そういうのはもうメーリングリストみたいな形でね送ってくれるんで、私も受信してるんですけども、はい、もう頻繁に来るんですよ。1日にドドドッと来ますね。
なんか今メールボックスで私もこの NICT の、 臨時情報メルマガは取ってるんですけど、この、まあ、今収録時点からってことになりますけど、この1ヶ月で50通ぐらい来てますね、このそうフレアの臨時情報とか。
すごいですね。
すごい、まあ、すごい現象のに我々は目の当たりにしてたんだっていうことですよね。
そうですよね、うん、まあ、これがね単に情報だけで済みはいいんですけど、実際の生活に影響してくるというのがね、これが大きいんですよね。
大きいですね。
で、まあ、さっき何個か言いましたけども、太陽フレアによって起こる現象ですね、これは先ほど言ってました NICT に行くとですね、情報通信研究機構、ここがね、公開している内容がいろいろとありますんでね、ここの内容をね、ちょっと参考にしましてね、太陽フレアによって、起こる現象を、ね、ちょっとまとめてみたいと思います。さっきから、ね、ちょこちょこと言ってますけども、まず一つ目に大きなのがデリンジャー現象というものですね、うん、
はい、
うん、太陽フレアの発生直後には、ね、太陽から、ね、放射される強い X 線、これで、ね、日照領域、もう日の照ってる領域ですね、うん、これの電離層の D 領域ですね、D、うん、層、ここに異常電離が起こると、
うん、
なんか電離層がおかしくなると
濃くなっちゃうってことですよね。
そうですよね。
そうですね。
うん、
で、それで数メガヘルツまでの電波がね吸収されてしまうんです。
あら。
うん、だから
単発通信ができなくなっちゃうってことですね。
D 層って、まあ、電離層って D、E、F ってあるわけですよね、うん、低い方から D がついてて、うん、まあ、その D 層って一番低いところにあるやつですね。で、こいつって、まあ、身近なところで言うと、昼間に 3.5 とか 1.9 が飛ばないって言ってる、うん、 あれですね。
なるほど。あ、吸収されて飛ばないんですよね。
うん。で、夜になると、お日様が沈むと、D 層が、お休みの時間になって、1.9、3.5 が吸収されなくなって、電離層反射で行くという。まあ、あれはその D 層なんですけど、まあ、それが、やたら元気になっちゃうっていうことですから、そうすると、3.5、1.9 だけじゃなくて、もう7でも14でも、どんどん吸収しちゃうってことですよね。
うん。通信できなくなるというのがね、アマチュアの場合はまだちょっと今日調子悪いなで済むんですけど、
うん、
この生活に直結してる、ね、
そうですね、
これ困りますよ ね、 すね。いや、特に太平洋のど真ん中を飛んでる飛行機って単発通信してたりしますしね。
うん、
うん、あと最近は金融系の、ニーズで今 HF のなんですかね、ニーズがちょっと出てきてますよね。
やってますね。
そういうところにもろに影響してくるっていうことになりますよね。
うん、うんうん、
から次に先ほどもちょっと触れましたけど、プロトン現象ですね、
うん、
はい、プロトン陽子かな、
うんうん
うん、なんですけれども、この、まあ、高エネルギーのプロトン、
うん、
まあ、まあ放射線の一つだと思うんですけど、
ね、まあ、これは放射線と言っていいと思いますね。
いいですか、
はい、
うん、これはもう衝撃的にドドッと発射されるみたい、
うん、ドカーンと大砲が出るみたいになるんですね、
うんうん、だからこれが出るとまあ、いろんな電波とかもあるんですけど、宇宙飛行士の方とかね、うんうん、飛行機の乗員の方、うん、まあ、当然飛行機乗ってる方もそうなんですけど、乗員の方はもういつも飛行機の上なんで、
うん、
被爆という形になるんですよね、
うん、
それからあと人工衛星の、ね、電子回路への影響が出ると、
うん、
でこれで、まあ、通信できなくなったりね、故障したり、
うん、
それからあと太陽電池の方もこれシリコンのパネルがメイン、今メインだと思うんですけど、これの劣化とかね、
うん、
まあ、いろんな原因によっていろんなことが起こってるわけなんですけども、ね、言っちゃえば陽子ってプラスの電荷を持ってるってわけですよね。
そうですね、う
ん、でそれがドバッと大量にすごい速さで飛んでくるっていうのは何が起こってるかっていうと、電流が流れてるのと一緒ですから。
そうか、そうか、空間を電流が流れてる
みたいなもんですよ、
ね、電子じゃない陽子が飛んでると、
うんうん、
陽子ちゃんが飛んでると
、ね、陽子ちゃんとね、はい、陽子ちゃんと伝子ちゃんがいますけど、あの中聖子ちゃんもいますけどね。あ、
そうですね、
はい、うん、まあ、と、まあ、とそういう陽子ちゃん、まあ、取りも直さず陽子が飛んでくるっていうことは、うん、で電流が流れてるようなもんなんで、
あ、そうですね、
そうすると人工衛星の電子回路影響するよね、
すみますね、
ということは、まあ、なんとなくアマチュア無線やってれば想像つきますよね。
僕ら、ね、電気ということをよく使って電子ですね、あの電流はだいたい電線の中を通ってくるというのが頭の中入ってるんですけども、空間を飛んでくるというのが
直接飛び込んじゃう感じですもん ね、うん、IC の中とかね、その辺まで、
う
ん、
まあ、当然あの人工衛星っていうのは、まあ、あの地球に比べたら比べ物にならない放射線を普段受けて、宇宙放射線ですよね、うん、普段受けてますから、うん、当然それをあの設計込みで作ってるはずではあるんですけど ね、まあ、でもそれでもこういう太陽の大規模な爆発っていうことがあると、まあ、そういう影響を受けることがあると。
劣化が進んじゃうってことですよね、
そういうことですね、
うん、だから次に磁気嵐ですね、よく聞く言葉なんですけれども、これはあの太陽フレアによりましてね、先ほどの陽子ですね、陽子などの電気を帯びた粒子が大量に放出されて地球の磁場が乱れる、うん、磁場が乱れる磁気嵐が発生すると、
うん、これさっきのですよね、電流が流れればそこに磁気が発生するから、
そうですよね、
フレミングが出てくるね、
いや、まさにそうですよ、
右手か左手かというところ
で、
うん、
で地球にも地磁気っていうんですかね、磁場がありますし、で磁場があるところに、なんですか、荷電粒子が飛び込んでくると、荷電粒子が力を受けてこうある方向に曲がっていくみたいなこともあったりするんですね、でなんかこういう話がいろいろ現象が組み重なってオーロラができるっていう話がなんかね、ありますよね。なので、まあ、やっぱりこれだけたくさん可燃粒子が地球に降り注ぐと、そういう、まあ、観光的なっていうんですかね、まあ、綺麗だなって思う方にはオーロラになるんですけど、HF やってる人たちにとってはこういう磁気嵐っていうマイナスな影響として出てくるってことですよね、
はい、JI0TXY ハームズレディオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は今年の4月で創業40周年を迎えました。創業以来40年の感謝を込めて、2024年度は1年間を通じて様々なキャンペーンを展開いたします。今回はキャンペーン第2弾の陸徳講習会キャンペーンのご紹介です。QCQ 企画では第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。陸上特殊無線技師とは電波法令で定める無線従事者資格の一つで、陸上に開設する業務無線局に従事するために必要な資格です。この資格を取得すると、近年注目されている空撮や測量などで活躍している業務用ドローンも扱えるようになります。そんな陸上特殊無線技師の養成課程講習会をお得に受講したい方に、このキャンペーン中に陸上特殊無線技師の養成課程講習会にお申し込みをすると、受講料金から3000円引きでご受講いただけます。お申し込み方法は簡単、QCQ 企画のホームページに記載されているキャンペーンコードを申し込みフォームに入力するだけで、自動的に受講料金が割引となります。キャンペーンは6月30日23時59分まで実施中。お仕事に使える実用的な陸上特殊無線技師の資格をこの機会にぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。 QCQ で検索。QCQ 企画では先ほどご紹介した第2級第3級陸上特殊無線技師と第3級第4級アマチュア無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e ラーニングからお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので、初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで、 幅広いエリアで講習会を実施していますので、当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士、会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間、3アマ3陸特は1日で修了試験まで受験ができるので、短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e ラーニングはスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ、最後の修了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので、何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上あり、受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日を選択いただけます。お休みが合わず講習会に参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。最後に通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は、本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますので、サポート体制もバッチリ。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？第1級陸上特殊無線技師10月期の受講生は7月末まで募集しています。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで平日9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7JOZZ3BZFM。 若者ハムの支援コミュニティ、ヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代、20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
引き続きまして、太陽フレアについていろいろと調べていこうと思います。大規模な太陽フレアによって、ね、起こる現象としましてね、前半で3つ挙げましたけども、4番目なんですけど、人工衛星の障害ですね。
うん、
はい。まあ、これは先ほどからね、何回言ってます、要するに、いろんなものが飛んでくるんで、うん、人工衛星に影響してくると。
そうですね。
障害が起きるということですね。うん、プロトン現象ですね、これとか、原核宇宙線ですね、うん。こういう高エネルギーの粒子の影響によって、衛星搭載のコンピューターやメモリーに誤動作が生じることがあります。
はい。
まあ、先ほど言ってるね、半導体影響を受けやすいと。
そうですね。
いうことで。
銀河宇宙船ってなんかかっこいいですけど、UFO じゃないですよね。コズミックレイの方ですね。
そうですね。はい、
あとは X 線の影響だと、X 線とか放射線の影響だと、原発の事故の処理のね、あれとかもロボットが入れないとか、そういうのもよく出てますよね。
うん、
強すぎて機械が誤動作して動けませんとか、
うん、
だからやっぱりそういうのが来るんでしょうね、きっとね。
飛んできちゃいますね。
ロボットでいうとやっぱりセンサー系ですね。うん、カメラなんかでもそうですけど、うん、今半導体のセンサーですので全部、CMOS カメラとかよく言ってますけどね。そういうのがやっぱり放射線で、まあ、影響を受けるっていうことはよくありますよね。うん。
まあ、ちょっと仕事柄 代用よくしてるんですけどね、まあ、イメージセンサーですね、個体撮像素子、うん、今 のカメラとかスマホに使ってるやつなんですけど、これ半導体なんですよね、
うん、
でここに宇宙船が入ると
真っ白になりますよね。
うん、全体もなるし、ちょこちょこと入ってくるとね、画素欠陥ができるんですよ。
その欠陥はそのまま残っちゃう。
残ります、残ります。はい、で今欠陥補正やってるんで、
うん、
かなり綺麗にはしてるんで、
うん、
それはまだマシなんですけれども、空の方上に行けば行くほどね、宇宙船の影響が受けるんでね、
うん、
欠陥増えるんですよ、
うん、じゃあ宇宙からいろんな撮ってる映像はどんどんダメになっちゃうってことですね。カメラがダメになっちゃうとか、
そう、まあ、それなりの対策はするんですけれどもね、まあ、ちょっとこれは余談ですけどね、まあ、今はいろんな補正技術が進んでるんで、はい、後から出てもね、綺麗に消してくれるんで、
うん、
うん、
壊れることは分かってるってことなんですね。
分かってるんですね。で昔はね、そうダイナミックに消せなかったんで、1月1月はどこのアドレスを消すとかいうのまでね、メモリしてたんで、
あ、
うん、今はもうかなり良くなってますね、はい、ちょっといらない話すぎます。
はいはい
はい、オーロラ活動に伴う極域電離圏電流変動、
うん、
ちょっとなんか難しい言葉ですけども、うん、これによりまして超高層大気の加熱が起こり、
うん、
大気密度が増加しますと、
うん、
これによって低高度衛星の軌道が大きく変化することがありますと、
うん、
ISS なんか怖いですね。
怖いですね。
要
は大気圏が膨らんじゃうんですね、
うん、みたいですね。
そうすると衛星飛んでるのに抵抗が増えて落っこちてきちゃうっていうことなんですよね。う
ん、それをなんか、前、なんか、スターリンクの衛星群がなんか大量に。
落ちたことがあるらしいですね。
だいぶ低いとこ飛んでるからですかね。
うんう
ん
う
ん、
まあ結構これ、緯度にもよりそうですよね。極域電離圏電流変動っていうことですからね。
緯度、
ね、
が高いところってことですかね。ってい
うことじゃないですかね。うんうん、やっぱり極地っていうのは結局地磁気の最後に集まるところなので、
うん
うん、そういう影響が起きやすいっていうのはあるかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。から次に GPS のね、測定誤差ができる、出てくるということですね。
うん、
電離層圏を構成している大気、これはプラズマだそうなんですけども、ここにはそこを通過する電波を遅延させる性質がありますと、
うん。
GPS などを利用した衛星測位では、複数の衛星からの電波を受信して、衛星受信機関の距離を算出して受信機の位置を測定しますが、この電波の電離圏での遅延は測位誤差を引き起こしますと。
うん、
だから衛星からね、地上までの距離というものは変わらないという前提で。
まあ3点測定方式ですよね、最低はね。2次元でしたらね。
うん、
でそこから衛星の数が増えるとどんどん精度が良くなっていくという、そんな感じですもんね。うん、
まあ最低3点はいるということでね、
そこの到達時間を測ってるんでしたっけ。
はい、そうですね。それぞれの到達時間があって、
う
ん、
そうですね、
中で計算して、
うん、
何の衛星からどれぐらい乗って、その、あれで分かるんですよね。
う
ん、
そうすると、それが遅くなれば、伸びれば、当然誤差は大きくなりますよね。
そうですね。
うん。なんか今、すごい GPS も精度がいいですし、精度がいいことを前提にいろんなものを組んでるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
うん。で、この間ちょっとニュースで見たんですけど、この間の太陽フレアで、ちょうど田植えの時期、なんですよね。
はい、
5月で。
自動の機器があるからですね。そ
う、自動田植え機が GPS で持ってこう、測位しながらやってたところで、タイムフレアが起きて、うん、その稲の列がずれたっていう話をですね。
なるほど。まあ我々
聞いたことがあります。うん。これ今ちょっとネットで日本農業新聞っていうさんところのニュースで写真付きで出てましたけど、確かにうねってこうなってるんですよ。
なってですね。
20センチぐらいずれてるって言ってましたけどね。
あれ機械でやるとまっすぐなるらしいんですよね。
そうなるんですけどね。
ディファレンシャルの GPS ですからね、本当に綺麗になるはずなんですよね、本当だったらね。
うん、
まあ、なので意外とまあ身近といえば身近なんでしょうけど、そういう影響も実はあるんですね。
あとまあ農業の話になっちゃうんですけど、農薬の散布とかね、そういうのもまあ前は今までヘルクセスナーとか使って、
ね、最近はドローンでやりますよね。
そうなんですよね。でそれのためには GPS 使ってるんですよね。
はい。
うん、だから変なところに巻いてもらったら困るし、
ね、そうですね、うん、特に都会に近いところは住宅地に近かったりするとちょっとあれですね、うん、気をつけないといけないですね、
うん、だからそれだけはもう今やメートルレベルですからね、
うん
うん、それで散布できるんで便利ですよね。
便利ですね、うん、
まあ、日本ぐらいだったらいいですけど、アメリカのああいう大規模な農地でやるって、やっぱりドローンで思い切り農薬撒いたりしますからね。そういうところの影響はでかいでしょうね。
大きいですね。
ちょっと違うところに撒いてしまったんじゃ済まないですから。
そうですね。
あとはそんなにね、高度がないから、無駄になる量が少なくなるっていうメリットがあるんですね、ドローンだと。
あ、そうか。
う
ん、そういうことね。
それから、まあ最後にですね、送電設備のトラブル、送電施設ですね、うんうん、このトラブルが起こる、
なんか大きなニュースになってましたよね。
そうですよね、うん、地磁気が大きく変化しますと地磁気誘導電流、うん、これによって発電所の変圧器の加熱、保護リレーの誤動作とか発生することが、これ知られ、よく知られてるそうなんですよね、うん、だから太陽さんがご機嫌斜めだと電力会社も大変ということですよ、
ね、そういうことですね、
は
い、
保護リレーとかのね、誤動作とかでね、万が一の時にね、ちゃんと切れてくれて、余分に切れる分はいいんだけど、切れないというのは一番困るんですよね。うん、だから、磁気緯度が高い、要するに緯度経度ですね、緯度が高い北米とか北欧などでは、この電力設備の障害がね、これまで何例か投稿されている
そうです、ね。その関係でなんですかね、カナダとかね、大きなのがあったのは、よく昔聞きましたけどね。うん、まあ、南の方で起きないのは、そういう発電所が少ないだけではなくて、やっぱり緯度に関係するものなんですね。
うん、それと送電線長いんで。
ワイヤーアンテナになっちゃう、
ワイヤーアンテナ長い。これも影響がありそうですね。うん、
よくこの送電線トラブルについては、起きますよっていうことを、テレビとかね、ラジオとかいっぱいいろんなとこでおっしゃるんですけど、うん、なぜ起きるのかがよくわかってなかったんですが、
あ、そうか、
これで少し理解できました。うんうん、
あと、例えばトランスとかにこう入ってったら、それ当然時期が変わったら影響しますよね。
電圧変動します
しね。しますよね。
そうか。
だからやっぱりこの、普段全然我々感じてないですけど、この、うん、なんていう、空間中のこの時期っていうのが変わるっていうのは結構でかいことなんですよね。うん、
まあ、
ね、
3層とか、まあ、2層とかでもですけど、バランスが崩れると漏電と勘違いしちゃってね、安全装置聞いたりとかね、しますよね。
うん、
まあ、そういう保護回路的なのが誤動作するのもあるのかもしれないですよね。
そうですね。
ありそうですよね。うん。まあ、いろんなところに、やっぱりポイント、なんていうんですかね、影響を受けるポイントありますよ。特に今、うん、いろんなものがコンピューター制御になってて、制御細かくなってますからね。
うん。
で、いろんなところにセンサーも入ってるでしょうし、そういうところに影響してくることもあるでしょうからね。
うん。そうですね。うん。
まあ、やっぱり大自然の力にはなかなか逆らい難いっていうことかなと。
勝、
は
い、てないと。
うん。
ということですね、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
JA1FMN 山西です。デジタル通信が今熱いです。頑張りましょう。ハムのラジオ、はい、
はい、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います。
はい、
はい、まず最初のお便りです。 JK3OTH ワッフルさんからいただきました。ありがとうございました。昨年は FM ラジオ番組こんにちワッフル、ゼロから始めるアマチュア無線というレギュラー番組をオンエアし、皆さんに、ご聴取いただきました。うん、その番組のセカンドステージ が2024年6月の4日、もうすでに始まってますけどね、はい、火曜日23時から始まりますということでね、うん、いただいております。こんにちはワッフルでググっていただければ、
はい、YouTube もやってらっしゃるようで、
そうですね、
はいはい、出てきます。
はい、まあ、ご存知の方はよくご存知な番組だと思うんですけどもね。
ミニ FM 局なんですよね、これね。はい、
大阪の、北区になるんかな。うん。うん、淀川のあたりでございます、
ね。FM 姫さんだ
そうです。あ、そう。
はい。77.2MHz ですね。
前、ハムラジオのブースにもお曲をお越しいただいた記憶があるんですけど、ね、
あ、はいはい。
はい。
そうですか。
はい。去年かおととしだったと思いますけどね。
うん、
はい。ぜひ、聞いて、見てください。ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。
はい、
JJ1QZH で3回いただきました。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
近況報告です。ということでいただいております、
はい。
毎週楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
最近、出演者の方の意外、ディープな趣味の話に毎回感心しております。
ありがとうございます。
はい、ご無沙汰しております。3年前まで PTT スイッチが押せなかった JJ1QZH 井出です。ということでね、ありがとうございます。おかげさまで昨年春 SOTA ソタですね、ソタ移動運用の楽しさを知り、それ以降頻繁に山に登り PTT スイッチを押しまくっています。
あ、よかったですね。はい、
移動運用を快適に行えるよう各種アンテナにアンテナに加え、 125cc のスクーターも購入しました、
うん、いいですね。
スクーター移動運用はツーリング、登山、アマチュア無線3種類の趣味が一度に楽しめるのでやめられません。トライアスロンみたいですね、はい。4月末にスクーター運用のため茨城県の宝鏡山に行ったのですが、下山中に滑って転倒し足首を折ってしまいました。はい、下山中に転倒することはいつものことで、あ、またかと思いつつ少しビクを引いて家まで帰りました、うん。はい、家に帰ると奥様から念のために整形外科に行ってきなよと言われたので、いくつ必要ないのになと思いつつ渋々整形外科に向かいましたと、はい、いうことで、レントゲンを取って結果を聞くために診察室に入った途端、先生から左足をつかないで骨折しています、
あららららら、
2ヶ月間マズバゼを使ってください、全治には3ヶ月かかります、うん、今無理に体重をかけると手術になる可能性があります、ということで頭が真っ白になりました
そうですね、
ということでね、はい、3ヶ月間ソタ移動運用と第二の趣味であるランニングができなくなってしまい大きなショックを受けましたということですね。
大変ですね、
はいはい、まあ、やっぱりちょっと痛いと思っててもね、うん、思いがけない怪我もありますからね、気をつけないといけないですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、その後 QSO でね、骨折したことをね各局に伝えますと、うん、お大事に早く乗るといいですねとかね、はい、しばらくはチェイサーで頑張ってください、
はい、
などいろんな優しいお言葉をねたくさんいただきましたね、とても嬉しかったですと、
あ、
ということですね、うん、アマチュア無線やっていてつくづく、あ、よかったなとつくづく感じました、うん、ということですね、はい、
はい
はい、転倒するのはね今回もそうなんですけども、穏やかな下り坂ばっかりです、うん、油断大敵ですね。皆様も山に登られる際はくれぐれもお気をつけください、
はい、
私よく言われるのがね、階段降りるときとか、三脚とかね降りる2歩手前気をつけろと、
うん、
最後の一歩では通れるよと
踏み外すんですよね。
踏み外すんですね、
え、うちでも何回かやってるんですけど、あとよく下山中下山の方が気をつけなさいって言われますよね。
そういった登るときより下山するがちょっとしんどいんですよね、やっぱり。
疲れもあるんでしょうしね。
うん、ね、うん、あ、そうか、それもある
しね。疲れもあるしね、
うん、やっぱり足が思うように動いてないって時あるんですけど、やっぱり下ってると進んじゃうんで気づかない時あるんですよね、足の疲れてるなっていうところに、うん、なのでより慎重にっていうことはよく言われますよね、
はい、
あと道迷いやすいのも下山地ですからね。
あ、そうなんですね、
うん、登ってる時は登ってりゃいいんですよ、
うん、
つくから頂上に設
定して、頂上目指すよね、
そうか、登っていけばね
下ってる時の方が行けるところが無限にあるので、
あ、
うん、危ないんですけどね、
はい、
うん、まあ、とにもかくにも早く良くなってまた山に復帰していただけることを切に願っております、
はいはい、お大事にしてください、
お大事なさってください、
はい、次のお便りです。 A1NK 梶田さんからいただきました、
ありがとうございます。
ハムのラジオの皆様こんにちは、
こんにちは、
毎週楽しい放送ありがとうございます、うん、小畑さんのお城巡りの話楽しそうですね子供の頃犬山城、松本城、姫路城などの国宝のお城や、他にもいくつかのお城へ親に連れられて行っていましたが、今見に行くとまた違った見方ができて面白いでしょうね。うん、一方、アメリカで世界的に有名なお城といえば、シンデレラ城、オーロラ城、ちょっと興味を変えて。
サンキューさん
で。世界中からね、人々が訪れる、ある意味名城ですということでね、はい。はい。ということでございます。冗談はさておき、あえてアメリカでお城巡りと似たような趣味というと、1800年代、結構前ですね。うん、1800年代に鉄道王が建設、所有していたようなマンション。大豪邸だそうですね、うん。日本のマンションとはもう意味合いが違うと。全く異なるということですね。うんうん、この多くある別荘地みたいなところを見て回るというのがありますと、うん。そういうのあるんですね。
なんか聞いたことあるような気がしますね。
は
い、
なるほど、
ね。
二、はい、度ほど行きましたが、今のアメリカはちょっと違う、うん、細かな細工の施された建築物、ゴージャスな調度品、うん、そして広大で美しい庭など日本の城とは違いますが、これもまた見応えがあったりしますと。1800年代なんでまだ本当大前ですね。
そうですね、天を込んだ作りになってるんでしょうね。
そうですね、
うん、
さて最近アマチュア無線関連ニュースがいろいろありますね。活発な太陽フレア、うん、ARRL のシステム障害、うん、などなど、特に太陽フレア関係では宇宙天気予報 NOAA ノアですね、11年周期サイクル25などのワードは今まで一般に出回らなかったものがどっと広まった感じで、 周りの人にちょろっと説明したよなんて方は多かったんじゃないでしょうかということね、はい、そして5月末の CQWWWPXCW、うん、楽しまれたでしょうか、うん、参加者ログ提出者ですね、うん、約5300人、うん、去年よりちょっとだけ100人ほど減っちゃってますね、うん、コンディションは28メガはさっぱり、うん、3.5 メガより上もダメ、うん、結構ねコンディションは良くなかったという話は聞きますもんね、
はい、
でも14メガヘルツが夜遅くまで開けていて、そちらを中心に21メガヘルツから7メガヘルツで運用、うん、残念ながら JA 局との更新はならずでしたが、今回は場所国をよく知らないプリフィックスを見つけると、うん、都度調べて地球儀でどのあたりの場所なのか位置関係を調べながらと楽しく参加しました。
あ、これいいですね。面白いですよね。
うん、これ結構コンテストに限らずね、うん、珍しいコールサインとかあると、ま、これ何やったっけなと、うん、いうので調べて、あ、ここね、ということでね。で、実際に地図で見てね、うん、あ、ここか、と、うん。初めてだな、とかね。
ありますよね。
結構見ますもんね、
これ
ね。
はい、はい、う
ん。翌週の6月、ただいま ERR インターナショナルデジタルコンテストに参戦中です。うん、ということで、コンディションが上がったり下がったり不安定な気がします。こちらちょっと急見しても大丈夫なので、このメールをしながら楽しんで参加してます、ということで、
ね。確かにデジタルコンテストは、多少よそ見しても、はい、大丈夫ですね。
そうですよね。
はい。
はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです。はい、JS2AZ 森林さんからいただきました。ありがとうございます。もしかして参画されました、うん、アマチュア無線継続的発展会議 SD 会議ということでね。
はい。
はい。ハモのラジオの皆様、いつも楽しい番組ありがとうございます。ありがとうございます。
しま
6月の4日、アマチュア無線継続的発展会議 SD 会議、これの第一次報告書の公表がありましたね。
うん、
その活動について全然知らなかったのですが、JAL、JAD、JIA、CQC、この4団体がまとめた内容で、興味深い内容が書かれてあると感じました。
うん、
やはり更新相手が、いなくなれば、成り立たない趣味ですから、いかにアマチュア無線人口を増やすか、そのために各世代にどのようなアプローチをしていくか、いかに社会に認知してもらうか、社会に貢献していくか、などについて提案されていました。
うん、
課題を明確化し、共通認識を形成する、課題解決に向けて行動を促すという意味でとても意義があると感じました。
はい。
同じことばかりなんですけども、具体的に何をしていくのか悩ましいですね。
うん、
私個人としてできることは限られますが、ポタ移動や FT8 など今取り組んでいるテーマを深掘りしつつ、新しいモードや自分の技術範囲を広げながら、楽しむだけではなく発信すること、
うん、
無線を広げる組織的な取り組みを行う団体に所属して貢献することなど取り組んでみたいと改めて感じました。
はい、
そしてこれが、ここが一番言いたかったことなんですけども、うん、私にはこの報告書の制作にはハムのラジオのメンバーが参画されているのではないかと感じたほど普段の放送で触れておられることが随所に入っていたと思います。
うん、
ということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、硬派なアマチュア無線番組をこれからも楽しみにしております。はい、ありがとうございます。特に須田さんのアマチュア無線の真相を探るを期待してます
と。ありがとうございます、はい、そう言っていただけると多少また小難しい話をしたくなりますけど、うん、
はい、
いやでも残念ながらこの SD 会議には参画はしてなかったんですけど ね我々、はい、はい、
やっぱり皆さん認識としたら共通のところが多いってことですよね。
そうですね、
ま
あ、向かってる方向はね間違ってはいないんだろうなっていうね、
はい、同じなんだなっていうのは感じました、はい、
それをどうやっていくかっていうのがまあ難しいところなんでしょうけどね。
まあ、次のステップですよね。第一次報告っていうことで方向性が示せたと思うので、うん、じゃあそのうち、まあ、実際には全部を全部一気に取り組むのは難しい話だと思うので、
うん
う
ん、
じゃあどっからにまずフォーカスを当ててそれをどういうアクションに落としていくかっていうところが第二次報告で出てくるといいかなと、
う
ん、思いますね。
須田さんの歌活動もね非常に大切だと思いますんでね、
うん、
うん、
まあ、考え方は共通している部分は結構あるとは思いますけどね、まあ、アマチュア無線の継続的発展っていうところがテーマですから、まあ、まずそのテーマで集まってちゃんとこういう報告書が出たっていうところがまず素直に素晴らしいなっていうところで、
まあ、動き出してるってことはねやはりね、
そうですね、評価しないといけないなという気がしますね、
うんうんうん、はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、 定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組いかがでしたでしょうか。太陽フレアということでね、はい、やっぱり太陽のご機嫌をちゃんと見とかないと
最近ちょっとね、うん、あの爆発がすごいんで、
そうなんですよ、黒点数が増えたり減ったりとかね、あのそういうふうな時にあの電波の状況が良くなる悪くなるってよく、ね、うん、ね、話するんですけど、こうフレアというのがね、また得意な現象なんですね。
そうですね、う
ん、まあ、突発的に起こる現象ですよね。
そうですね、うん、
まあ、なかなか予測っていうのは難しいですよね、うん、あのそれこそ天気予報みたいにいつ頃までに台風が来るので用心しましょうとか、そういう感じで、
う
ん、も
う、そうかそうか、
いつフレアにが来るのでそれまでに山に登っときましょうとか、そういうことはないなかなか予報はないんで、
地球の、ね、はい、普通の天気予報でさえ難しいのに、ね、太陽の方の予想はさらに難しいんでしょうね。
難しいですよね、うん、まあ、だからこそこういう研究のしがいがあるっていうところはあるのかもしれないですけどね。
だから逆にあの NICT に行くとですね、こちらからもあのもう非常にリアルタイムでね、そういう情報とかね、ワーニングが出てきますのでね、こういうのはちょっとやっぱり注意しておかないといけないと。
そうですね、はい、
だからあの、まあ、昔のね、まあ、物理というかあの磁気、電流と磁界の話とかね、うん、まあ、途中でちらっと言いましたが、フレーミング右手と左、うん、と右と左どっちかと結構覚えてないですけど、
ま、私も覚えてません、
はいはい、まあ、そういうところをちょっとね、またもう一回見直してみたいなという、そういう気が起こりますね。
結構あの基本的な物理の世界に落とし込めるところもいっぱいあるのでね、
う
ん、
そうですね、うん、
ちょうどいい復習のタイミングなんじゃないでしょうか、うん、はい、11年に1回しか来ないかもしれないですけど
NICT 宇宙天気予報というところでいろいろ詳しく出てますので ね、はい、皆さんそこをあの検索されてアクセスされるといいと思います、
はい、いろんな情報とか解説とかね、うん、いろんな出てますので、
はい
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ハモのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただきますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JR2KHB 須田と
JF7ELG 小畑と
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。